ラジオ感謝いたします。それでは私たちも聖書を開いて御言葉に触れていきたいと思います。本日のメッセージの題は最後の最後のエール、最後のエールと題して小林先生より御言葉を語っていただきます。中心となります聖書箇所は新約聖書第二手元4章9節から18節までです。第2手元4章9節から18節までです。それではお読みさせていただきます。あなたは何とかして早く私のところに来てください。デマスは今の世を愛し、私を捨てテサロニケに行ってしまい、またクテスケンツはガラティアに、テトスはダルマキアに行ったからです。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。私は敵子をエペソに使わしました。あなたが来るときはトロアスでカルポのところに残しておいた上着を持ってきてください。また書物を、特に羊皮紙のものを持ってきてください。同罪婦人のアレキサンテルは私をひどく苦しめました。その仕業に応じて主が彼を迎えられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。私の最初の弁明の際には私を支持する者誰もなく、皆私を捨てて見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は死の口から助け出されました。主は私をすべての悪の技から助け出し、天の御国に救い入れてくださいます。主に御栄えがとこしえにありますように。アーメン。以上です。それではよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。耳を澄ますと、鳥のさえずりがこのチャペルにまで、届いてきていますが、皆さん聞こえていらっしゃるでしょうか。もう3月、梅の花も終わり、もう桜がちらほらと開花して、東京の方はもうだいぶ花が開いているようですけれども、卒業そして、入学シーズンになりました。昨日は、ジョイキッズの歓送迎会を教会で持ちました。新しく新1年生にランドセルを背負って新1年生になる、今まで幼稚化だったお友達、そして今までランドセルを背負っていた子が今度制服を着て中学校に行く、ジョイキッズの卒業をするお友達、みんな集まって、歓送迎会をしました。ついこの間までこの抱っこされていた赤ちゃんがもうランドセルを背負って学校に行くんだなと思うと、まあ年月の月日の流れるのは本当に早いなと思わされました。そしてまたジョイキッズだったのお友達だったその子たちが少しシュッとしたお姉さんになって卒業して今度は中学生に、 いよいよと工場キッズから中高化に送り出しながら、まあ、教会の子供たちがイエス様の愛の中で、また同じイエス様の、御言葉を聞きながら育ったお友達が中高生になってもずっとつながって、やがては結婚して、そして、自分の子供を連れてこの教会に、集えるように、まあ、そのぐらい長い目で、送り出すような、そんな目を持ちながら、まだまだ先のことですけれども、そんな思いで昨日ジョイキッズの友達のことも見ていました。皆さんもお祈りくださっていたと思いますが、中学生の受験生は皆合格の報告をいただいて、進路も決まったようで、安心しました。まあ、今年は就職やまた他の卒業入学はないんですけれども、皆さんの中にもこの年度替わりでいろいろな変化が、まあ、あるかもしれません。まあ、いつ私たちの生活はいろんな変化ありますけれども、変わらないお方を今日も仰いで、御言葉を開いていきたいと思います。しばらくの間、私はこの第二テモテを、まあ、短い一章から四章までの書物ですが、パウロがもうすぐ死ぬというこの絶筆、牧会書簡でもありますが、もうすぐ、この地上の命を去る時に記した、言葉です。まあ、先ほど読んだ箇所の中には、もう寒かったんでしょうね。コートを持ってきてほしい、そして羊皮紙のものを持ってきてほしい、投獄生活の中でだんだんと体力が弱って衰弱しているそのパウロの姿も伺えます。まあ、絵で描いたならば、明るい黄色、春のような色というよりは、まあ、グレーのこう少し、背中が曲がるような、そんな寂しさ、裏寂しさがあるような中でのこの力強い、メッセージがこの牧会書簡の中には込められています。まあ、今日は最後のエールという題をつけました。最後、終わりの時に応援を、まあ、送る、まあ、そんなテーマで、今日御言葉を開いていきたいと思いますが、今は、今年は、令和になって3年目、まあ、平成も30年過ぎ、まあ、昭和といったら、ここにいらっしゃるほとんどの方、まあ、3分の2ぐらいは皆さん昭和の時代の方かなと思いますけれども、昭和の時代ほど多くの遺書が書かれた時代はないそうです。まあ、年数にしても60何年という長さもありましたが、第二次大戦があったり、まあ、激動の時代だったということもあると思いますが、歴史に名を連ねた偉人が多くの言葉をこの昭和の時代に残しました。1986年の夏に、読売新聞と角川書店によって共同企画された、昭和の遺書という企画にたくさんの応募があったそうです。遺書を、まあ、本にするということで、応募を募ったようでした。まあ、約900点余りの遺書がですね、その企画に寄せられて、そこから絞って一冊の本にすると。その選考委員を務めていた作家の、逸見淳さんが寄せられたたくさんの遺書の中に、この選考から漏れていた、これはもう外そうとしていた中から山本旗夫さんという方の遺書を見つけます。まあ、分厚い紙の束にこのただならぬものを、思いを感じられたそうです。そしてこの山本忠夫さんの遺書はやがて本になります。収容所から来た遺書という一冊の、この旗夫さんの人生を通してまた残された遺書を持って、それが一冊の本になります。まあ、山本旗夫さんは、ロシア語が堪能で旧満鉄に勤めて、その後何かロシアの局の方に勤めた後に戦犯扱いをされて、そして、まあ、収容所に送られるんですね。最後は、このシベリアの収容所に、送られました。その山本さんの遺書がどのようにしてこの日本に届いたんだろうかということを、この作家の逸見さんは不思議に思ったそうです。なぜならば、このソ連から、旧ソ連から、この ものを書いたものが国外に出るということはまずありえない。ものを書いたものを出すということはスパイ扱いされるので、どのようにしてこの遺書が手元に届いたんだろうかということをまず不思議に思ったそうです。まあ、第二次大戦後ソ連に連行されてシベリアの収容所で約9年間の日を帰国の日を待ち続けます。たくさんの日本人がそこにはいたそうです。日本への帰国が絶望的な状況下にあっても常にこの光を前途に見つけようと、まあ、山本さんは皆さんを奮い立たせて、そして強制収容所の中での日本人捕虜たちに帰国できる、帰国するんだという希望をいつも指し示して、皆さんの心を明るく照らして、この周りの人たちの精神的な、まあ、柱になるような存在だったそうです。まあ、ご自身はこの過酷な労働生活のゆえに、まあ、帰国の夢は叶わずにこのシベリアで亡くなります。病死します。いよいよ山本さんの体調が思わないような様子を見て周りの者がですね、遺書を書くように、まあ、進めるんです。そして、ポツポツと家族に宛てて、その文字を書き込んで、記しました。仲間たちが何とかしてこの山本さんの遺書を日本に遺族に、まあ、届けようとしました。まあ、メモ書いたものは取り出せない。じゃあどのようにと、その苦心した方法はみんなで数人で手分けをして書いたものを全部暗記する、頭の中に入れて出国して日本に持ち帰ろう、まあ、そのような方法だったそうです。4500文字にも及ぶ遺書をこの一字一句漏らさずに暗唱したそうです。あるものはおぼつかない、その人はメモに書いて糸によってですね、服に縫い付けて、まあ、帰ったという人もおられたようですが、最終的にこの日本にいる奥さんの手元にこの遺書が届いたのは終戦、昭和20年から11年経ってからだったそうです。9年間の抑留生活、そして亡くなって2年経った頃にこの仲間たちが日本に帰ることができた。この山本さんが宛てた遺書の中に我が子に宛てた内容があります。このような一文ですが、君たちはどんなに辛い日があろうとも人類の文化創造に参加し人類の幸福を増進するという進歩的な思想を忘れてはならない。偏頗、これは偏って不公平なことで、強激、言動が度が外れて激しいことが思想に迷ってはならない。どこまでも真面目な人道に基づく自由、博愛、幸福、正義の道を進んでくれ。最後に勝つものは道義であり、誠であり、真心であると。まあ、山本さんは戦犯扱いされたという自分の生涯の中で、いろいろなその歩みの中で自分に得た教訓というものを、身を痛めて得たものを、まあ、絞り出すようにして、限りある言葉にしたためて、思いを込めて、まあ、届けたかった。まあ、そのことがここから伝わってきます。まあ、最後に送る言葉、またパウロもですね、絞り出すようにして、自分の人生を振り返りながら、この自分の人生の中に生きて働く主の御業というものを書ききれない、伝えきれない中でこう凝縮して言葉にしたためた、そのようなものが私たちの手元に残っているわけですが、パウロは皆さんもよくご存知のようにクリスチャンを迫害する人でした。もともと熱心にイエス様の復活を信じて、そして仕えるものではありませんでした。復活されたイエス様と出会って、そこからパウロの人生は180度変わりました。ヘブル書の9章14節、アウトラインにもありますので 一緒に読みたいと思います。ヘブルの9の14。はい。まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。パウロという人は、立法学者、ガブリエルの門下生、精通した人でした。そして、この律法を守ることが、すなわち、義と認められる、救われる。だから、その道をまっしぐらに生きた人でした。ここで言うならば、死んだ行いという表現がされています。死んだ行いというのは、命ある神とつながっていない。命ある神をよりどころとしていない。それが、パウロにとっての熱心でした。命がけでそこに行きました。死んだ行いの中で必死に生きた。ですから、このイエス・キリストという方が十字架によって律法を全うした。すべての人の救いはイエス・キリストにかかっているんだということを受け入れることができなかったんですね。だから、このイエス・キリストについていこうとするクリスチャンは間違っている、道を踏み外していると心からそのように信じて迫害していったわけです。けれども、パウロ自身もあのダマスコに向かう途中で、復活されたイエス様に出会って生ける神に仕えるものとなりました。パウロの一番この内側に刻まれていたという、刻まれていたことは、恵みによって救われるという、私によるのではない、ただ恵みによって救われる、それをしてくれたお方がイエス・キリストだ。これが生涯パウロの人生を捉え、そしてこれがパウロの人生を通して得たメッセージ、それをこの最後の時に、最後ではありませんが、随所にしたためたわけです。弱腰になっているこのテモテに対してもですね、恵みによって強くなりなさいと。なぜならば、そのまさに真ん中を、ど真ん中をパウロが自分の足でその人生を歩んできたからでした。山本さんが、このスパイとしてこの戦犯扱いされた、その人生にはどのように悔しさがあったかと思いますが、その全部をひっくるめて伝えた言葉が遺書として残りました。その人に刻まれた神の命の言葉が今私たちにも手渡されているわけです。そんな自分の半生振り返りながら、世を去る前にパウロの頭にはいろんな人の顔が浮かびました。この先ほど読んだこの4章後半数えてみるとですね、17名もの人の名前が挙がっています。死ぬ間際にですね、皆さん17名もの人上がるでしょうか。3人4人がいいところかなと思うんですが、それだけパウロはたくさんの人と関わりながら宣教の技をしていたんですね。生涯通じていろんな人との関わりがありました。自分を慈しんでくれた良き理解者、はたまた自分の頭をいつも悩ませる、心を痛めることばかりする人、どちらも良い悪いは別として、そのような人たちがいて今の自分がいる。獄中で寒さに震えながら、手も手に、この寄ってくる途中でその家に置いてあったコートを持って私のところに来てくれ、そのような、この孤独寂しさが伝わってくるような中で死期を待つ、その時に世を去る最後に記した手紙、先ほど読んでいただいた9節にこうありました。あなたは何とかして早く私のところに来てください。これはテモテですね。あなたというのはテモテに当てています。テモテが来ることを、面会を求めました。何とかして早く来てほしい。 十節にはデマスは今の世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレケンスはガラテアに、テトスはダルマテアに行ったからです。このデマスという人はコロサイやピレモンの手紙を読むと、この時はまだパウロと一緒に宣教していた道路者だったということがわかります。彼は宣教に旅行に同行した仲間であり、そしてこの手紙の最後には、ルカやマルコと名を連ねてデマスもよろしくと言っていますと。このデマス、挨拶に名を連ねていた彼はもういない、私を捨ててテサロニケに行ってしまった。また他の同路者たちは別の働きのためにパウロのそばにはいませんでした。偉業を果たしても孤独で死を迎えるという人もまあいるんだろうと思います。パウロは異邦人宣教という大きな働きを果たしました。そんな人の最後はたくさんの人からのこの賛辞が寄せられて、また感謝の言葉が寄せられて、また手厚い世話を受けて最後を迎えてほしいと、まあそんなふうに思いますけれども、それとは真逆な孤独がパウロにありました。それが現実でした。皆私を見捨ててしまった。そう言わざるを得ない現状がありました。あなたは何とかして早く私のところに来てください、テモテ。愛する弟子テモテに書き送った一文。皆さんはこのテモテの来訪を待つ言葉をどのように聞くでしょうか。どのように響くでしょうか。一線を退いて今は獄中、かつての活躍した姿は今どこにもない、獄につながれて自由が利かない、人々はみんな私を忘れてしまった。もちろん寂しさがあったと思います。人間ですからそういう感情はあったと思います。まあ、だから早く来てこの私を慰めてほしい、まあ、そんなふうにも聞こえますけれども、そうではなかったんですね。大切な使命を託して後にその働きを残していく手もてを最後まで励ましたい、伝えておきたい言葉がある、だから来てほしい。自分が惨めだと嘆くのではなくて、どんなに厳しい状況でも自分を憐れむ、自己憐憫というんでしょうか、自分で自分を憐れむ自己憐憫のようなものから全く解放されたところで生きていました。走るべき道のりを走ってきた、そしてこれから自分が向かう先に焦点を当てていたんですね。私たちの現実にも自分で自分を慰めなければ誰が私を慰めるんだろうかというような状況ですね。なんて自分は不憫なんだろう、なんて自分はかわいそうなんだろう、そんな思いに落ち込む、またそういう状況に置かれることも確かです。でもそういう状況がありながらも、ここに共におられるイエス様を見上げることができる、この自分が向かう先というものをはっきりと目を上げて見る、自分に用意された、まあ、栄冠ですね。孤独や寂しさを見るのではなくて主を見ている、まあ、パウロはまさにそのような道のりを走っていたんです。見える、目に見える世界が全てではない、まあ、これがクリスチャンのまあ、大きな強みではないかと思います。現状ももちろんありますが、それが全てではない、それがありながらも行くべき道のりがはっきりとしている、そこには希望が満ちている、 そこには確かな、よくやったと迎えてくれる方がいる。それを見ながら地上での歩みを走れるのはクリスチャンの大きな、強みであろうと思います。先週開いた御言葉の中に4章2節に、こうありました。御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもしっかりやりなさいと。時と訳されているこの言葉はギリシャ語でカイロス、機会とかチャンスという意味を持つ言葉です。今回発行しました希望にも、ピンチをチャンスに変える挑戦というタイトルで、関東文を書きました。ここで使った危機という言葉は、生きるか死ぬか、あるいは勝つか負けるか、この勝敗を分ける重要な時という、意味があるんだと。もともとはピンチである危機という言葉とチャンスである機会、両方の意味合いからこの言葉は成り立っていると、希望にも書きました。イエス様の福音を伝えるのにふさわしい時とは、どんな時なんでしょうかと思います。ピンチでもありチャンスでもある、勝敗を分けるその時です。日本がこの高度経済成長を迎えた時に、キリスト教の歴史を見ると、この経済が上向きになると教会もこの栄えていったそうです。量的に成長していった、教会が増えていった。経済が低迷すると教会も同じようにこう停滞するような向きがあるようです。では今のようにこの世界中で新型コロナ感染が続いて経済が停滞している時が、宣教、イエス様の福音を伝えるという宣教にとって悪い時と、なるんでしょうか。どうなんだろうかと思いました。確かに宣教師の先生たちは、日本に多くの宣教師の先生たちはコロナ前に帰ってきて、まさかこんなに足止めを食うとは思わなかったと。その宣教師に出向きたいけど、まだ飛行機が飛ばない、扉が開かれない、昨日でしたでしょうか、オリンピックも無観客で、海外からのお客さんは迎えないと、正式に、決まったようでしたけれども、そんな状況で足止めを食っています。またさまざまな制限があって、国内でも集会やキャンプなど、この間何人かの先生とお話ししましたが、団体の春は、この若い人たちの中高生や大学生のキャンプが、ありますが、オンラインで準備していると、たくさん人が遠方から集まるのでオンラインで準備していると、そんな話も聞きました。困難を覚える時が続いていますけれども、神様はこのような時においても手を引いているのではなく、手をこまねいているのではなく、豊かに働いておられるんではないだろうかと思います。社会不安が高まる中で、この真理を求める人が起こされている時でもあります。教会が Zoom やこの YouTube などで礼拝プログラムを配信したことで、これまで教会に足を運ぶことのなかった人に、この礼拝の扉が開かれています。苦難やこの逆境の中でこそ福音は広がるということを、私たちもですね、心に留めながら、このまだまだままならない状況が続きますが、奮起して祈りつつ、この危機を この好機と捉えていけるものとなりたいと思うんです。ナルニア国物語など書いて知られている作家の C.S. ルイスは、こんな言葉を残していました。神は我々の痛みの中で叫ばれる。痛みは世界の人々を覚醒させるメガホンである。痛みがある。でもそれは人々のこの霊をですね、揺さぶって覚醒して、さあ立ち返れという、そのまあメガホンでもあるんだと言ったんです。詩編の119編の7節、アウトラインの一番下にありますが、一緒に読みたいと思います。119の7、はい。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。まあ、振り返ってみれば、多くはこの逆境の時に私たちは神様とお出会いする、イエス様のご愛を知る、この慈しみにこの心が浸される、まあそんなことがあったんではないだろうかと思います。私たちも多くのこの悲しみ苦しみのただ中ですがるようにしてイエス様に救いを見出したのではないだろうかと。苦しみにあったこと、それは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びましたと、まあ、冷静を揺さぶるメガホンのようにその痛みが私たちのこの霊の目を覚まし、覚醒し、そして神のもとへ運ぼうとする手立てであるのかもしれません。パウロはこの獄中の中で、寂しさの中で、でも私のそばにいつもルカがいてくれる、そんなことも伝えています。ルカだけは私と共におります、マルコも伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです。そして16節お読みします。私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されましたと。パウロはこの軟禁状態からさらに拘束される状態で最後の時を待ちました。もうすぐ法廷の被告席に立って裁判を受ける、この最大のピンチを最大のチャンスとして捉えていました。このどうしてそういうかというと、このチャンスというのはローマ法廷の被告席に立つときにパウロは弁明します。その弁明こそが全世界に向けてイエス様の福音を述べ伝える機会、時であるんだということを握っていたからです。自分の生涯にとっては最大のピンチでしたけれども、神様の働きにおいては最大のチャンスとして捉えていました。ローマは当時の世界の中心でした。この世界の中心であるローマの法廷に立つことによって、パウロは最後にこのイエス様の福音を伝えようと。ローマ法廷の被告席を全世界の説教団と考えていたんです。パウロ はずっと以前からこの世界の中心であったローマ宣教のことを胸にしていました。夢があったんですね。ローマを、ローマに福音を伝える。そしてローマに、それはローマに送った手紙の中に書いています。あなた方のところを通ってイスパニアに行くことにしていますと。ローマを通ってローマに教会ができたら、そのローマの教会に支援してもらって、さらに当時地の果てと言われていたスペインまで宣教に向かいたい。それがパウロの構想の中にありました。長い間そのことを思い続け祈り続けていましたが、ずっとその道は閉ざされたまま、マケドニア地方やギリシャ地方の国々へと使わされて、その願いを思い描いてからもう10年も月日が経っていたんです。もうこの夢は叶わないだろうと思っていたけれども、自分の考えとは全く違っていた方法、それは宣教師としてローマに行くのではなくて、囚人としてローマに護送される、ローマで裁かれることによってこのローマの地に立つことが叶えられる。裁判にかけられるために取り調べの2年間この万兵の見守る借家で自由にこの訪問者を迎えることが許された期間もありました。妨げなく神の国を述べ伝えたと、この使徒の働きの28章最後のところに書いています。ぜひ皆さん家に帰ったらこの28章を読んでみてください。パウロがローマでどのように過ごしたかが使徒のこの28章に書いてあります。神様のなさることは私たちの理解を超えています。自分がプランした、そして方策を立てた、でもその方策とは全く違った方法で神様は願った祈ったことを成してくださる。それはここから教えられます。私たちの理解を超えていますけれども、信仰というのは自分が願ったのとは違う形で神様がお答えになるという、そこに神様の知恵がある、そこに神様の愛を見出すことができます。イエス様の十字架の贖いが信じる者クリスチャン一人一人の根底を支えている、そこに信仰の拠り所がある、その根元が確かであるならば、自分が願っていたこと、それさえも神様の足の元に差し出してそこに従うことが可能になるんだろうと思います。そこに初めて道が開けて、神様がなさろうとしていることが成し遂げられていくんだろうと、私たちはそれを日々学ばされるものであります。パウロは御言葉を待つところなく述べ伝えて、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるために自分と裁判、この時を、この機会を最大限用いました。ここに出てくるですね、ルカとマルコに少し目を留めてみたいと思います。先ほど読みましたけれども、ルカだけは私と共にいますというこのルカ、有名なあの日野原先生が勤めておられた病院は国際、聖路加国際病院、この日野原先生は、このルカのことを、病弱のパウロの晩年の伴侶というふうに表現していました。ルカはこの肉体のトゲを持つ、どこか肉体にトラブルがあったこのパウロ、病弱なパウロを最後まで捧げた、支えた、 晩年の伴侶なんだと。これはルカの、まあ、人間像というものをよく表現している言葉だと思います。ルカはギリシャ人、そしてお医者さんでした。あのマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネのルカの福音書を書いた人でもあります。このルカはパウロの宣教に同行して、後で使徒の働きも書き上げました。ちなみに先ほどの聖路加病院のこの名前はこの医者のルカから取っています。創業者はアメリカ人のお医者さん、そしてこの方は宣教師でもありました。ルドルフ・トライスラーという人がこの日本にイエス様の愛を伝えたい、でもどのようにと考えたときに、この方はお医者さんでしたから、病院とこの社会奉仕と結びつけた医療を進めながらイエス様の愛を説きたいとこの日本に、降り立ちました。あの大隈重信や今大河ドラマで取り上げられている渋沢栄一などの支援を受けてこの病院は設立されました。関東大震災の時にはこの病院建屋が全部倒壊してしましたけれども、この被災した人たちを収容して献身的な働きが、まあ、あったそうです。創立以来、まあ、キリスト教このイエス様の愛の精神に基づいて患者さん中心のこの診療と看護を、まあ、実践するという、その掲げられたスピリットがですね、このようにあります。キリスト教の愛の心が人の悩みを救うために働けば、苦しみは消えてその人は生まれ変わったようになる。この偉大な愛の力を誰もがすぐ分かるように計画されてできた生きた有機体がこの病院であると。この精神を持ち続けて、まあ、この広原先生もこの病院で、お勤めを全うされました。今もあの築地にですね、この聖路加病院はあります。お医者さんであったルカが最後まで一人の人パウロに寄り添って仕えた姿をなぞって、このルドルフ宣教師はこの病院の名前を聖ルカと、まあ、つけたのではないかなと思いました。このようにルカのように医療に携わりたい、まあ、そんな願いをこの病院に込めたんだろうなと、まあ、読みながら思ったんですけれども、パウロはこのルカのことを愛する医者ルカと、まあ、呼んでいます。ルカという人は教養豊かで社会的地位や財産もある人でした。十分お医者さんでやっていける。でもそれらの社会的地位や財産を全部投げ打ってパウロについていきました。偉大な伝道者の陰にはこのような見えないクリスチャン、一クリスチャンのバックアップ、支えがあるんだなということも教えられます。ルカはパウロが囚人としてローマに護送される時にも同行したんです。当時はこの、囚人が護送される、ローマで裁判を受けるために送られる時には囚人に対して2人の奴隷がついていくことが、まあ、できたそうなんですね。その、1人が、まあ、ルカでした。すなわちルカはこのローマの獄中に護送されるパウロに同行するために自分を、まあ、奴隷として登録したんです。ルカは大伝道者パウロの陰で最後までこの獄中の最後まで時を共にしました。まあ、魂の温かい配慮のできる、まあ、親切な慈しみにあふれた人だったなと、まあ、ここからも見ることができます。まあ、ルカのような 献身の仕方もあるんだろうと思います。彼は大説教者でもなかった、大伝道者でもありませんでした。けれどもこのような形で献身した。そしてお医者さんとして自分に与えられた賜物を通して主に使えました。まあ、ガラテヤの中にある9つの御霊の実の中には親切という実も出てきますが、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、平和、善意、誠実、柔和、自制と、まあ、9つありますが、親切というのは、まあ、心に残るものではないかなと思います。ある時はこの小さな親切がその人の命を救う、あの時かけた言葉、その一言がその人の命を、皮一枚でこのつながっていた命をですね、食い止める、そんなこともあるんだろうと思います。倒れた人を立ち上がらせる力があります。まあ、立派な振る舞いや話は忘れられても、この折にかなった親切というのは人の心の中に生き続けるんだろうと、あの時のことは絶対忘れないという、寄り添うということは今の時代に最も必要とされているけれども、最も失われている心でもあるように思います。まあ、皆さんは誰かの労苦を分かち合う、まあ、そんな分かち合うとされることがあるでしょうか、されておられるでしょうか。あるいは誰かに分かち合ってもらいたい。この使えるルカの姿に学ぶ点があるなと、まあ、この度ですね、このルカは私と共にいるという言葉から、この改めてルカの新しい姿を教えられました。まあ、ルカの福音書を、まあ、改めてですね読んでみると、この愛と思いやりに満ちたイエス様の言動を数多く載せています。そのような方向性でイエス様を紹介しています。放蕩息子の例え話、あれもルカの福音書に出てきます。良きサマリア人の話、あなたの隣人は誰ですか、隣人とは思えないような人があなたの隣人、愛せないような人があなたの隣人、その例えをした良きサマリア人、その人を、隣人を愛することを示しました。またザーカイの改心、あれもルカの福音書に出てきます。まあ、そのようにこの注目してみると、弱くてまた虐げられていた立場にある人々に焦点を当てた、その人たちがイエス様に出会っていった、そのような話をですね数々挙げています。まあ、最後までパウロに連れ添った温かい心を持ったルカという人物が、人物像がですね伝わってきます。そして最後にマルコを少し見たいと思います。マルコはこの最初の伝道旅行、3回のうちの最初の伝道旅行でパウロたちと同行しましたけれども、途中で宣教の働きを投げ出して帰ってしまったんですね。このマルコに脱落者の印をパウロは押しました。彼はこの働きにふさわしくない、献身が不徹底なマルコは連れていけないと、次の宣教旅行に出かける際にもう一度チャンスをあげてほしい、彼がやれるからと取りなすバルナバと、まあ、激しい反目になって、まあ、とうとうバルナバとパウロは別々な道を宣教地に向かうことになりましたが、これ使徒の15章に出てきます。まあ、かつてそんなことがパウロとの間にあったマルコでしたけれども、時は流れて今パウロは マルコを有用な器として評価しています。そしてローマに今いる自分のところにマルコを一緒に連れてきてほしいと、まあ、テモテに頼むまでです。パウロの信頼を勝ち取るまでになっていました。まあ、ここに至るまでに、あの後、まあ、反目があったあの後ですね、マルコにチャンスを与えて、マルコの良い面を引き出して主の働きを果たせるように彼を育てたバルナバという人物も いました。バルナバは慰めの子というあだ名です。まあ、本来はヨセフという名前がありましたが、このバルナバ、マルコも腐らずにこの苦い根を持ち続けないでこの後奮起したんだろうと思います。まあ、調べてみるとマルコはこの温室育ち、お母さんが裕福でエルサレムに立派な家があって、そこが祈りの家になって、お母さんは熱心なクリスチャンだったようですが、その温室育ちで少しこの物事に対する耐える力、またやり抜く力というものが弱かったようでした。けれども彼もめげずに腐らずに、そしてその彼を丁寧にバルナバがマルコの持っている良いものを引き出しながら育てていきました。まあ、人の伸びしろというのはこのように奮起していく、この苦い根を持たずにですね、この使命のために身を差し出していこうとするときに、ぐっとこう人は伸びるものなんではないだろうかと思います。何よりもイエス様が臆病者を勇敢に作り変えてくださるし、失敗者を成功できる道のりにこの導いてくださる、まあ、お方であります。いろんな人の関わりの中で私たち自身もこの削られながら練られながら、まあ、成熟する可能性を皆秘めています。マルコは頼もしい働き手とは言い難い足りなさがありました。けれども彼にチャンスを与えて育ててくれたバルナバ、そしてこのバルナバはこの手紙を書いているパウロもこの表舞台に引き出した人だったんです。クリスチャンの迫害者であったパウロが救われた後、皆がパウロを恐れている、そのパウロを使徒のもとに連れてきて、こんな素晴らしい器がいると引き出したのも、まあ、バルナバでした。マルコはこのペテロの通訳者として伝道して、ペテロから聞いたことに基づいてイエス様の生涯をマルコの福音書を書き上げました。主を愛するものであっても実際的に主に仕えるという行動が伴っていくまでには、何度も何度も失敗を繰り返しながら不格好な自分、そんな自分を認めつつ練られていくんだろうと思います。なかなかスマートにはいかないけれども、その積み重ねによって形作られていく主の弟子としての姿があるんだろうと思います。それは今進行形 ING 形で私たちのうちにもなされていることでもあります。マルコのように彼が必要だと言われるまでになりたい、失敗しながらもですね、腐らずにこの使命のために自分を差し出していくという、そのようなものに、まあ、なりたいと願わされます。パウロが最後にこのギュッと絞り出すようにして伝えたのは、恵みによって生きること、自分の人生に刻まれるようにして、あのダマスコ途上で救ってくださったイエス様こそが生きる神である、このお方が自分がどんなものであっても力を与え、そして許しを与え、生かすものとしてくださる恵みによって生きること、そして同時に最後まで忠実であるように 自分の姿を持ってそのメッセージを届けているように受け取れます。そしてテモテだけでなく、この21世紀を受ける私たちにもこのエールを送っています。同じイエス様を信じる私たちもこのパウロからのエールを受け取っていきたいと思います。しばらく御言葉に応答して、祈りを捧げたいと思います。今日は立ってお立ちになれる方は立って、今しばらく主の御前に、応答して、お祈りいたしましょう。主を仰いで、自分の今までの関わりの中でどれほどどんなことをイエス様がしてくださったか、苦しみは私にとって幸いだったと言われるその数々の場所を思い起こしながら主を仰ぎましょう。天のお父様、あなたは迫害者であったパウロを見出して救いを与え、ご自分の働きに召されました。あなたの十字架の愛が人を新しく作り変えることができます。イエス様が罪もない傷もないご自身を神にお捧げになった、その十字架で流された血が私たちの良心を清めてくださいます。自分で自分を救おうと死んだ行いから離れて、恵みによって生かされ、生ける神と共に人生を歩むことができるように、どうぞ私たちを導いてください。主を愛するものであっても、実際的に主に仕えるという行動が伴うまでは何度も何度も失敗を繰り返しながら、不格好な自分を認めつつ練られていくものです。福音に生き続け、どうかあなたが私たちのうちにあなたご自身を形作ってください。孤独を感じて不安や寂しさが忍び寄ってくるような時も、目を上げて共におられるあなたから力を受けて、周りの人々を力づけて、主のもとに全ての解決があるんだということを指し示していくものと私たちをさせてください。いつ何時何が起こるかわからない時代です。昨日も宮城県で大きな地震がありました。どうぞ主よ、改めてあの地のために心を合わせて祈ります。お守りください、お支えください。不安や恐れの中に天地を作られたお方のご愛が注がれますように、揺るぎのないあなたの平安で満たされますように。今朝愛する者たちが方々が礼拝を捧げられていると思いますが、その地域のために祈る祈りが熱くされていきますように祝福してください。新しく始まる一週間、それぞれの歩みをあなたがお支えくださいますように合わせて、愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。